おはようございます。10月になりました。今月の聖書の学びは旧約聖書のエゼキエル書、8月9月に学んだ預言者エリア・エリシャはサマリアを都とする北王国で活躍した預言者でしたが、北王国はエリシャが死んでから70年ほど後でこのアッシリアによって滅ぼされてしまいました。一方エルサレムを都とする南王国ユダは紀元前597年アッシリアの後に起こったこのバビロンによって占領され、ヨヤキン王家、祭司、役人、軍人、技術者などの主だった者たちが捕囚としてバビロンに連れて行かれました。その中にエゼキエルもいたわけです。これがこの第一次捕囚です。そしてその後で王となったゼデキヤ王もこの治世の9年にバビロンに反旗を翻して、2年後の紀元前587年にエルサレムの都もろとも神殿も破壊されて、ゼデキヤ王目をつぶされて盲人にはなりなく、そしてこの貧しい者も以外みんなバビロンの捕囚になります。そしてユダ王国は滅びてしまいました。これが第二次捕囚でした。で、彼らが祖国に帰還できたのは70年後です。で、今月はこの第一次捕囚でバビロンに連れて行かれたエゼキエルの予言を学びます。この冒頭ですね、一章の一節、第30年の4月5日のことであるって。で、続いてヨヤキン王が捕囚となって第5年のその次の5日のことであったってあるんですね。ヨヤキン王以下の第一次捕囚が紀元前597年ですから、5年目っていうことは紀元前593年ということになります。すると第30年っていうのは何でしょうか。それから30年経ってってことですか。そうするとみんな年取って死んじゃってる。ですから私はこのその時のエゼキエルの年齢というふうに受け取ります。イエス・キリストが宣教活動を開始したのもちょうど30歳の時だったって、このルカの福音書に書きますね。だから30っていうのがやっぱり神の働きをする出発点というふうに考える考え方があったと思うんです。で、もしエゼキエルが30歳の時だとしますと、彼がヨヤキンと一緒にこのバビロンに捕虜になって連れてこられたのは26歳の時となります。祭司の家に生まれて、いよいよ伝統のあるエルサレムの神殿でこの祭司としての務めに就こうとしていた時です。遠い異国の捕囚生活が始まりました。愛する民族の将来どうなるんでしょうか。そしてこの自分はどのような生涯をたどるのでしょうか。先が見えない。捕囚生活それ自体はこの首都バビロンから この100キロほど離れたニップルというこの町で捕囚の民がまとまって暮らすことが許されていましたから、さほど不自由はなかったようです。収容所に入れられたわけでもない。しかし歴史はそれから5年後に都のエルサレムも神殿も破壊され、王国は滅亡する、そういう情勢に向かって進んでいっている時でした。若い26歳の魂にこの絶望の黒雲が色濃く覆い始めていたのではないでしょうか。私が敗戦を迎えた時のことを思い起こします。その1年前、昭和19年、この肺結核で小学校の6年休学せざるを得なくなりまして、ちょうどこの疎開しろという時でしたから、東京から両親の一族が暮らす北海道に疎開し、だからこの東京の大空襲で逃げ惑うというこの経験もしないで、実に平凡なこの1年半を過ごしました。そして村田小学校6年をやり直している時の8月15日に敗戦を迎えたんですね。日本が負けるや、夏休み明けのこの学校で最初にさせられた作業、それはこの習字の筆と墨でこの教科書全部、そこの中から先生が言うとこう消せ、ここを消せ、あの時は黒のマジックなんかなかったんですからね、 それでもってあの教科書の誤りをこの消していく、塗りつぶしていく作業をした。あるページは真っ黒になっちゃったんですね。自分たちは間違っていたことをこんなに教えられていたのかと、もう愕然といたしました。そして子供ながらに、もうどんなに時代が変わろうとも変わらない本当の真理を学ばなければならないという思いを心の底からふすふす湧き上がったことを思います。東京に帰ってきて中学校生活始めました。軍人になって天皇陛下に命を捧げて、この靖国神社にまた祀られるっていう、そういう人生の目的を失ったわけです。そこで友達と読書会を作って本を読み漁りました。日本は聖書に負けたという言葉を読んで聖書を手にしてみたんですが、読んでも理解できない。友達が通う教会に連れてってもらいました。それが東京の目白ヶ丘教会。そこで礼拝の説教を聞きながら聖書を読んでいきました。そしてイエス・キリストのを救い主と信じてバプテスマを受けました。このしかし私はこの戦争そのものによって生活を激変させられるという体験をしていません。皆さんはいかがでしたでしょうか。どんな敗戦体験をお持ちですか。以前小山さんのこの証を礼拝で伺いましたね。私たちの間で一番厳しい敗戦体験をなさったのは小山さんじゃないかなと、そういうふうに思います。だから小山さん、ちょっと5分ぐらいそれを紹介してよって頼んだんですけど、いやいや、それで私は今日この説教にはちゃんと原稿書いたんですけども、この聖書の中法の関東原に小山家の戦争体験って言って ここに乗るスペースでこのまとめてみましたので後でお読みいただきたいと思います。とにかくこの小山さん一家は北満州長野県の農業開拓団にこのいたんですね。お父さんはそこの村の学校長、お母さんも教鞭を取っておられました。突然ソ連軍がこの強力な機甲部隊でもってここを乗り越えて侵攻してきたんですね。最強と言われた関東軍、全く幻、作戦と称してパーッと撤退しちゃって民間人だけが残されてしまって、そこからこの小学校1年生の小山さん一家、あの大変なこの逃亡生活が始まるんですね。あの時間の関係がありますので、後でゆっくりこの修法やあるいは私の原稿を読んでいただきたいと思います。さてこの30歳になった祭司エゼキエル、捕囚の地バビロンのケパル川のほとりで佇んでいました。そして彼は不思議な霊的体験を与えられました。激しい風が大きな雲を巻き起こして吹いてきました。雲は火を発し光を放っています。火の中に小白金の輝きのようなものがありました。また四つの生き物の姿がありました。その生き物にはそれぞれ四つの顔、翼、手、足がありました。正面の顔は人間の顔、左右に獅子と牛、後ろはワシの顔、そして向きを変えずにこの自由に四方に進めます。また体の下には四方に進める車輪がついていて、霊が行かせるところに自由に移動できます。生き物の姿、燃える炭火、松明のように輝いて生き巡っていました。大きな翼が羽ばたく音は全能の神の御声のように聞こえます。生き物の頭上の大空にサファイアのように見える王座と虹のように光を放つお姿が見えました。これが神の栄光の姿のありさま。エゼキエルはそこに平伏しました。そして語りかける神の声を聞きます。こうしてエゼキエルはこの神の語りかける言葉を聞いて人々に語る預言者としての任務を与えられたわけです。祭司になるはずだったんですよね。だから彼の中には祭司的な要素と新しい預言者のこの働きと両方がある、預言者なんですよね。このエゼキエルが経験したこの霊的な体験、これが彼にとってどのような意味を持つものだったのでしょうか。まずこの火や光を発する雲、彼の霊的の体験の特色のまず一つね、火や光、これはこの彼の現在の境遇と将来に希望を見出せないでもう意気消沈して絶望に 飲み込まれようとしている26歳の30歳の若者に希望と意欲と喜びをもたらす神の迫りを表しているのではないでしょうか。火とか光っていうんですね。暗くなって落ち込んでいく、その心に四つの顔を持つ不思議な生き物、獅子っていうのは勇気を表します。牛、力を表します。わし、大空を駆け巡る自由を表します。じゃあ人間は理性、知恵でしょうか。さらに仕事をする手、主語に動ける足、その上に自由に動き回れる車までもついている体、これは何を意味するのか。30歳の補修生活を送っているエゼキエルにとって、このよほど心身の行動の不自由さ、そういうことを覚えるこの心理的な昇進と束縛感の中にいたんじゃないでしょうかね。ですから自由っていうものを神様のこの幻として示されたんじゃないかな。巨大な帝国の補修となり、バビロンの宗教や文明、軍事力を目の当たりにして、もうその支配力に押し潰されそうになります。でも誠の神は違います。誠の神は全てを支配しておられます。自由であります。どこであろうとも救いの御業を行ってくださる方です。信じて聞き従う者に真理を示し、目標と希望を与え、力強く導いてくださるお方です。困難にくじけることはないのです。では私たちはその誠の神とどのようにして出会うことができるのでしょうか。やっぱり補修の経験をしなきゃダメでしょうか。祭司のうちに生まれなきゃダメでしょうか。このエゼキエルは特別な霊的体験を通して神の語りかけを聞くことができました。そしてさあ、私が語ることを民に語り聞かせなさい、私が与える言葉を食べて語りなさい、この2章3章にそういうことが繰り返し出てきますね。神の言葉をまず食べろ、これは自分の体の中で消化して語れ。ただ右から左に借り物を語らすんじゃないということでしょう。それが預言者エゼキエルの使命です。で、この預言者を通して語られる神の言葉を信じて聞き従うときに、私たちは誠の神に出会うのです。誰もがエゼキエルのような特別な霊的体験を持てるものじゃない。でもそのような体験を通して神に語れと言われる言葉を受け取った者がはっきりとそれを証しするならば、その言葉を聞くことによって神と出会うことができるというのです。私たちは今エゼキエル書を読んでいます。ここに記されている言葉はもう2500年も前の昔の言葉だ。 それを今古典を読むようにして読むのではなくて、今私に語りかけておられる命の言葉として聞いて神に応答していくとき、ここに私の神との出会いが生まれるのです。皆さんは今日エゼキエル書の一章一節から二十一節に知らされている言葉をのこのどの言葉から今の自分に語りかけてくださっている神の言葉を聞き取られますか。今日聖書研究をなさった文教の方はそこで今自分に神様が語っておられる言葉をどこでお取りになりましたか。私はこの今日読んだところでですね、この今私に語ってくださる神様の言葉一つを使いました。それはね、生き物四つっていう言葉の、一つの生き物だけじゃなくて、その不思議な体をした生き物四つを示されたって言ったでしょ。なんだこれはっていうふうに思ったんです。この四つの、この生き物っていうのは四つの顔を持つ不思議な生き物ですよね。この顔が四つある。獅子は勇気を表します。牛は力を表します。わしは自由を表します。そして人間の顔、これは理性や知恵でしょう。さらに仕事をする手、四方に動ける足、その上にさらに自由に動き回られる車までついている生き物。補修生活で意気消沈している若いエゼキエルにとって、この新しい使命に奮い立たせた生き物四つ示された。同じ彼は捕虜です。異国に連れてこられてるんです。だから本当に自由が欲しかった。わかりますよね。でも私はですね、このそういう生き物が四つ現れてるっていうところ、これはね、東西南北四方八方っていうことだと思うんですよね。神様の希望を与え、力を与え、このてくださる、この自由を与えてくださるこのお働きは、このケバル川のほとりでだけでなくて、また2500年前だけでなくて、今川越市石原町のここにももたらされている。語りがかえ、こういうふうに私はね、聞き取ったんです。なんて、そういうふうに思うと、今ここにも、エゼキエルの見たと同じように、神様が働きかけてくださってる。こう思うとね、本当嬉しくなりました。何しろもう、84過ぎちゃって、この耳は遠くなりますし、忘れっぽくなりますし、この果たすべき仕事も量も減ってきました。筋肉もすっかり弱ってきました。今年で 任務を全うできるかどうかですね。本当に心細いですよね。でも四つの顔、翼や手足を持った神の自由な働きがこの私たち夫婦にも今行われているんだ。そういうふうにエゼキエルを通して神様が語りかけてくださっていることを聞き取ったんです。神様の自由なお働き、一人一人エゼキエルに、沈み込んでいくエゼキエルに光を与え、希望とまた生きる意義、新しい歴史に向かっていこうとするそのこの力を与え、神の言葉を語れという新しい任務もこの与えた神様の働きがこの私にも、私たち夫婦にも、皆さんお一人お一人にも、このエゼキエルの意思をお読みになっている皆さんにも語りかけられているんではないでしょうか。ですから皆さんもよくこのこれからお帰りになって読み直して、この今日語りかけてくださっている神の言葉を受け取って感謝の応答をなさってくださいますように。そしてこの1週間をこのベストを尽くして生きてまいりましょう。お祈りいたします。神様、今日も素晴らしい御言葉を語りかけてくださり感謝します。ある方はあなたの光を見るでしょう。またあなたの火を見るでしょう。そして希望を与えられるでしょう。熱い心を与えられるでしょう。霊的な感動を私たち一人一人にお与えください。そしてまた来週礼拝に集まって賛美を捧げることができますようにお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。